私が目を留むる者は、へりくだって、心砕かれ、私の言葉におののく者だ、とあります。種によって用いられる人々の一つの特徴とは、主に喜ばれてもらいたい、主に喜ばせたいという願いです。もちろん主なる神が喜んでくださるのは我々のような人間ではない、ただイエス様しかない。イエス様がこの地上におられた時、何回も天からの声が聞こえられたのです。これは私の愛する子、これは私の愛の対象そのものである。人間ではなくイエス様だけです。けどもイエス様とつながっている人々も同じように大切にされ、愛されるようになります。まあ、自分の努力ではなく、うちにおられるイエス様こそ愛されるもとであり、勝利と祝福と実を結ぶことの秘訣です。ご存知のように、まあいろいろな生き方があります。例えば自分自身の喜ばせる生き方もあります。結局自分のことしか考えられない人々もいます。もちろんそういう人々は本当の平安もないし、変わらない喜びも知れませんし、結局孤独になります。自分自身のことばかり考えるともう全部うまくいけなくなります。今うまくいっても時間とともに必ず問題になります。自分自身の喜ばせることとは、まあ自己満足です。言うまでもなく、我の人間を喜ばせようと思ってもなかなかうまくいきません。喜ばせようと思えば知らないうちに不自由になり、人間を恐る奴隷になります。大切なのはイエス様を喜ばせることです。この最初の中で、パウロは次のように、願ったし、当地の信ずる者のために祈り続けたのです。この最初一章の七節です。主にかなった歩みをして、あるよる天で主に喜ばれ、あるよる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。主に喜ばれること、これこそがパウロ、また多くの初代教会の兄弟姉妹の切なる願いだったのです。人間が私を非難したり褒めたり大切にしたり誤解しても構わない、主よあなたに喜んでいただくことこそ私にとって全てである。この態度とるものはやっぱり人間の恐れ、それから解放されます。御霊に導かれることこそが大切です。なぜならば御霊だけが主の心を知っておられるからです。御霊がお語りになると私たちが御心を知ることができ、このことこそが、確信の土台です。我々を導くことのできるお方とは御霊だけです。実際に何かの問題にぶつかった場合、どのようにして主の導きを知ることができるなのでしょうか。 御霊の導きを求む場合、すべては主の栄光のためであるべきだと考えるべきです。コリント第一の手紙の中でパウロは次のように書いたことがあるんです。あなた方は飲むにも食べるのもすべて主の栄光のためにしなさい。すべて主の栄光のため、これはまあ誠の献身者の心構えです。自分の意思を主に明け渡し、そして毎日毎日その明け渡しを新たにすることです。自分の意思を主に捧げること、これこそが御霊に導かれる秘訣なのではないでしょうか。イエス様のいつも取られた態度とは次のようなものでした。詩編の40分8節に書かれています。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。イエス様の心の持ち方とはそういうものでした。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです、とイエス様は言うことができたのです。まあ、御霊に導かれるということは、時には自分のいわゆる良い意思を捨て主の御心だけに従うことを意味します。イエス様は次のように、まあ、捕まえられる前に祈りました。私は悲しむのあまり死ぬほどです。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。まあ、イエス様はこの、まあ、苦しい祈りを捧げたのです。まあ、父の御心だけがなるように、これはイエス様の唯一の願いだったのです。イエス様を産んだマリアの祈りとは次のようなものでした。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。自分の思っていること、考えていること、感じていることは、あれは他の人々の取る態度はもう関係ない、御心だけがなるように。まあ、この態度があれば主は栄光受けになり導くことができるのです。主の栄光が第一の場所を占めていなければならない。この態度を取る人々は間違いなく豊かに祝福されます。パウロもこの態度を取りました。人の機嫌通りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使えるものになれたいとからは手紙の中で書く記したのであります。まあ、主よ導いてくださいと願いますと、やっぱり御言葉聖書は何と言っているかとも同時に考えるべきなのではないでしょうか。なぜならば主の導きはいつも御言葉にのっとっているからです。けども聖書を読むと結局おののく気持ちがなければいくら読んでも意味のないことです。例えば適当に開いて、まあ、好きな言葉を探すとあまり良くないなのではないでしょうか。なぜならば聖書を通して何でも証明することができるからです。こう書いてるじゃないか、ああ書いてるじゃないか、 けどその前に何を抱えておくか、後で何を抱えておくかと無視されたら本当に危ない。まあイエス様の時代の聖書学者の聖書の読み方とはそういう読み方だったんです。そして彼らはもちろん聖書学者そのものであるけども全然救われていなかったのです。神に使えると思い込んでしまったんですけど、本当は悪魔に支配され用いられた者たちだったのです。まあ御言葉は本当にまあ大切です。ホセア書の中で預言者は言ったのです。1355ページになりますけれども、もちろんまあ覚えるべきことなのは、まことの救いを得るために聖書の知識があってもなくても関係ない。まことの救いを得るために必要なのは知識ではなく悔いが保ることです。まあ赤ちゃんのようになることです。主よ憐れんでください、恵んでくださいという態度を取ることですけども、主をよりよく知るために、主に用いられるためにやっぱり御言葉を知るべきです。ホセア書4章6節、私の民は知識がないので滅ぼされるとあります。またソロモンは熱心だけで知識のないのは良くないと言ったのです。イエス様も繰り返し繰り返し当時の聖書学者たちに次のように言ったのです。読んだことがないなのか。結局彼らの聖書の知識のないことをイエス様は非難しました。書いてるでしょ、読んだことがないの。まあ御言葉を読めない人は御霊の導きを待っていても何の役にも立たないと言えます。迷うに導かれるわけです。マタイでの22章の29節にイエス様は当時の、まあ、聖書学者たちに次のように言わなければならなかったのです。22章の29節です。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからですと。けども彼はもちろん聖書をよく勉強したし読みましたし、けども本当に意味での内容を全く知らなかったのです。まあ御言葉に逆らう者に御霊の導きがないなのは言うまでもありません。もしただ一つの御言葉にそれを知りながら従わないなら、どんなに祈っても導きは与えられません。御言葉に逆らうということは御霊に逆らうことです。だからソロモン、サムエルは従わないことは偶像礼拝の罪だよと言ったのです。まあ、主は御言葉に頼るように進めておられます。新命記の中7章旧約聖書の306ページですけれども、モーセの書いた言葉であります。新命記の中7章の中9節です。